19章。後にヨアブに、見よ、王は泣いておられ、アブサロムのために嘆き悲しんでおられると伝えられた。それでその日の救いはすべての民にとって嘆きの時となった。民はその日、王はその子のことで痛手を受けておられるというのを聞いたからである。そして民はその日、戦いで逃げたため恥辱を被ってこっそり帰るように、こっそりと帰って都市に入り始めた。時に王は顔をすっかり覆い、王は大声で、我が子アブサロム、アブサロム、我が子よ、我が子よと叫び続けた。ついにヨアブは王の家に入っていった。あなたは今日、あなたのすべてのしもべたち、つまり今日あなたの魂とあなたの息子や娘たちの魂、それにあなたの妻たちの魂とあなたのそばめたちの魂を逃れさせている者たちの顔に恥をかかせました。あなたを憎んでいる者たちを愛し、あなたを愛している者たちを憎んでおられるからです。あなたは今日、隊長たちやしもべたちはご自分にとって無に等しいことを伝えられたのです。もしもアブサロムが生きていて、私たち他の者すべてが今日死んでいたなら、そうであればその方があなたの目にかなっていることを私は今日よく知ったからです。ですから今立ち上がって出て行き、あなたのしもべたちの心に率直に話してください。エホバにかけて私はまさしく誓いますが、もしあなたが出て行こうとなさらないのでしたら、今夜は誰一人あなたと共に泊まることはないからです。そうなればそれはあなたにとってきっと、あなたの若い時から今に至るまであなたに望んだすべての危害よりも悪いものとなるでしょう。そこで王は立ち上がり、門のところに腰をかけた。すべての民に対して人々は報告をし、王は門のところに座っておられますと言った。それですべての民は王の前に来るようになった。イスラエルは、おのおの自分のうちに逃げ帰っていた。そして、民は皆、イスラエルのすべての部族の中で、争いに巻き込まれて、こう言った。我々を敵の棚心から救い出してくださったのは王だ。この方こそ、我々をフィリスティア人の棚心から逃れさせてくださったのだ。ところが今、この方はアブサロムのもとからこの地から逃げ去っておられる。しかし我々が自分たちの上に立てて油を注いだアブサロムは戦いで死んでしまった。それでは今あなた方は王を連れ戻すためになぜ何もしないでいるのか。ダビデ王は祭司のザドクとアビアタルに人をやっていった。ユダの年長者たちに話してこう言いなさい。あなた方はどうして王をその家に連れ戻す最後のものになるのか。全イスラエルの言葉が王の家に届いているというのに、あなた方は私の兄弟だ、あなた方は私の骨、私の肉だ。それなのにどうしてあなた方は王を連れ戻す最後のものになるのか。またアマサにも言わなければならない。あなたは私の骨肉ではないか。それでもしあなたがヨアブの代わりにずっと私の前で軍の長にならないなら、神が私にそのようになさり、重ねてそのようになさるように。それから彼はユダのすべての人々の心を一人の人のように傾けさせたので、彼らは王に、あなたもあなたのしもべたちも皆お帰りくださいと伝言した。それで王は帰ることにし、やがてヨルダンまで来た。ユダは行って王を迎え、王を案内してヨルダンを渡らせるためギルガルに来た。それからバフリムの出身の者であるベニヤミン人ゲラの子シムイはダビデ王を迎えるため急いでユダの人々と共に下ってきた。そしてベニヤミンの出身の人々1000人が彼と共にいた。それにまた サウルの家の従者ジバとその15人の息子やその20人のしもべたちも彼と共にいた。彼らは王よりも先に首尾よくヨルダンに達した。そして彼は王の家の者たちを案内して渡らせ、その目に良いことを行おうとして渡り場を渡った。ゲラの子シムイは王がヨルダンを渡ろうとした時、その前にひれ伏した。そこで彼は王に言った。我が主が咎を私に着されませんように、王なる我が主がエルサレムから出て行かれた日に、このしもべがいたしました不当なことを思い出さないでください。王がそれを心にとどめられませんように、このしもべは自分が罪を犯したものであることをよく存じておりますから。ですからご覧ください、私は今日下ってきて王なる我が主をお迎えするため、ヨセフの前科の最初のものとして参りました。直ちにセルヤの子アビシャイは答えていった。シムイはエホバの油注がれた方の上に災いを呼び求めたのですから、その代わりに殺されるべきではありませんか。しかしダビデは言った。あなた方ツェルヤの子らは、私と何の関わりがあるというので、今日、私に反抗するものとなるのか。今日、イスラエルのうちで誰かが殺されてよいだろうか。私は、自分が今日、イスラエルの王であることを、よく承知しているのではないのか。それから王はシムイに言った。あなたは死ぬことはない。そして王はさらに彼に誓った。サウルの孫メピボセテは王を迎えるために下ってきた。彼は王が去って行った日から無事に帰ってきた日まで、自分の足の手入れをせず、口ひげの手入れもせず、その衣も洗っていなかった。そして彼が王を迎えるためにエルサレムに来た時、王は彼にこう言ったのである。メピボセテよ、あなたはなぜ私と共に行かなかったのか。これに対して彼は言った。王なる我が主よ、私のしもべが私を騙したのです。このしもべは私のためメロバに蔵を置かせてくれ、私がそれに乗って王と共に行くためだと言っておいたのです。しもべは足が不自由ですので。それで彼はこのしもべのことを王なる我が主に中傷しました。しかし王なる我が主は誠の神の御使いのような方ですから、あなたの目に良いことを行ってください。私の父の家の者は皆王なる我が主にとって他ならぬ死に定められたものでしたでしょうに、それでもあなたはこのしもべをあなたの食卓で食べる者たちの中に置いてくださったからです。ですから、私にはこの上王に叫び求める正当な権利としてなお何があるでしょうか。ところが王は彼に言った。あなたはなぜ自分の言葉をなおも語り続けるのか。私はまさしく言うが、あなたとジバは畑を分け合わなければならない。そこでメピボセテは王に言った。王なる我が主が無事にその家に来られたのですから、彼に全部でも取らせてください。時にギレアデ人バルジライもロゲリムから下ってきた。王と共にヨルダンに進み、ヨルダンまで彼に付き添うためであった。ところでバルジライは非常に年を取っており、80歳であった。この人が王がマハナイムに住んでいた間、王に食物を供した。彼は非常に大いなる人だったからである。そこで王はバルジライに言った。あなたも私と共に渡ってきてください。そうすれば、私は必ずエルサレムの私のもとであなたに食物を供しましょう。しかし、バルジライは王に言った。私の命の年の日は、どれほどのものなので、私は王と共にエルサレムに登るべきなのでしょう。私は今日、80歳です。私は善悪を識別できるでしょうか。あるいは、このしもべは自分の食べるものや飲むものを味わえるでしょうか。 あるいは男女の歌うたいの声をまだ聞けるでしょうか。ですから、どうしてしもべがこれ以上、王なる我が主の重荷になれましょう。このしもべが王をヨルダンにお連れできるのは、ほんのわずかの道のりなのですから、王はどうしてこのような報酬をもって、私に報いてくださらなければならないのでしょう。このしもべを、どうか帰らせてください。私の父と母の埋葬所のすぐそばの私の都市で、私を死なせてください。しかし、ここにあなたのしもべ、キムハムがおります。彼を王なる我が主と共に渡って行かせてください。あなたはご自分の目に良いことを彼になさってください。それゆえ王は言った。キムハムは私と共に渡っていくことになります。私があなたの目に良いことを彼にしましょう。あなたが私に負わせるのを好むことすべてを、私はあなたのためにいたしましょう。さて、民は皆、ヨルダンを渡り始めた。王も渡った。だが、王はバルジライに口づけして彼を祝福した。その後、彼は自分の場所に帰った。王がギルガルに向かって渡っていくと、キムハムも一緒に、またユダのすべての民も、またイスラエルの民の半分も渡っていった。王を渡って行かせるためであった。すると、見よ、イスラエルのすべての人々が王のところにやってきて、王にこう言い出した。私たちの兄弟、ユダの人々は、どうしてあなたをこっそり奪って、王とその家の者と、ダビデのすべての部下を共に、ヨルダンを渡って連れて行こうとしたのですか。そこで、ユダのすべての人々は、イスラエルの人々にこう答えた。王は我々と近い関係にあるからだ。あなた方がこのことで怒っているのは、どういうわけか。我々は卑しくも、王の費用で食べただろうか。それとも、贈り物が我々のところに運ばれただろうか。ところが、イスラエルの人々はユダの人々に答えていった。我々は王に、当の分を持っている。だから、ダビデにも我々は、あなた方よりも多いのだ。それなのに、どうして我々を軽蔑して扱ったのか。我々の王を連れ戻すという我々の問題が、どうして第一にならなかったのか。しかし、ユダの人々の言葉は、イスラエルの人々の言葉よりも厳しかった。